今日はルカの4章です。ルカの4章から、クリスチャンに不可欠なもの、先に言いますけど、もちろんその信仰というのは前提です。信じるからイエス・キリストのことを信じるので、クリスチャンになるんですけど、信仰というのは大前提にあった上で、その上で、特にここでは3つ。神の言葉と聖霊と祈りです。この3つが、私たちクリスチャンにとって、必要不可欠なものなんだということをこの4章を通して学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日も私たち一人一人の理解をお助けください。私たちに与えられているこの箇所を通してあなたが語ろうとしておられること、語っておられること、私たちに受け取ってほしいことをはっきりと理解することができるように、神の言葉と聖霊と祈りは不可欠なものだと今話しましたけど、本当にその3つのものをどうか今私たちにお与えください。御言葉を学び、聖霊の助けによってこれを理解し、またこれが実現するように今祈っています。どうぞ私たちにこの理解を、力をお与えくださいますようにお願いします。また御言葉を分かち合う私に、あなたの知恵と力を与えてくださって、あなたの言葉をまっすぐに分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、ルカの4章。1節から15節までの間に書かれているのは、イエス・キリストが荒野で、誘惑に遭うという話です。この辺は福音書、今これ3回目ですから、マタイにもありましたし、マルコではちょっとでしたね、1行で終わりましたけど、そのことがあるのでなんとなく、覚えてると思います。ただルカの福音書に関してはかなり詳しいですね。では、この1節から15節までの、イエスが荒野でこの誘惑、悪魔の誘惑に遭うという話なんですが、まずは1節と2節。さて、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われた。イエス・キリストは聖霊に満ちていたと書かれています。前回3章で学びました。3章の21節と22節にイエス・キリストがバプテスマのヨハネからバプテスマを受けた後にイエスは祈ってたんですね。そこでそしたらその天が開けて聖霊が鳩のようにイエスの上に下っていったと。だからそれでその満たされているわけですよ、聖霊によって。で、その聖霊が下って聖霊で満たされてるんですけど、それからどうなったかっていうと、もう力を帯びて最高に幸せな、一生を過ごしましたではなく聖霊に導かれてどこに行ったかというと、荒野に行って、荒野に行って何が起こったかというと、悪魔の誘惑にあったんですよ。だから聖霊に導かれる先が必ずしも平安とか喜びに満ちているとは限りません。イエス・キリストのことを信じて聖霊に満たされて、聖霊にその導かれて歩んでいたら、ミスることなく、罪を犯すことなく、力を持ってイエス・キリストを証しするみたいな、そういうイメージが先行してしまいますが、実はそうではなかったりするんですよ。イエス・キリストの場合は聖霊が導いて、荒野にイエス・キリストを導いて、そして悪魔の誘惑を受けるという。だから御霊で満たされて、そして聖霊に導かれたところで、その喜びとか幸せに満ちた一生ではなく、そこにあるのは何かというと、その聖霊が導かれる先にあるものは神のご計画の実現なんですよ。神は私たちそれぞれにそのオーダーメイドで、私に対して例えば信仰の成長を与えたいのであれば、私が信仰が成長するようなそのプログラムを神は組んでおられるんですよ。だから私の成長のその信仰の成長のためにこのようなことを通過したことが皆さんにとってその有益かどうかは限りません。皆さんの信仰の成長にその神が与えたプロセスが、私にとってそれが大切なもので有益なものか分かりません。人それぞれ違うので、イエス・キリストを信じたら次にこれが起こって、次にこうなって、そしたらこうなってってレベルが上がってったらねみたいな、そんなことはないんですよ。 いきなりイエス・キリストを信じたら、その苦しみに遭う人もいれば、イエス・キリストを信じたら、もう本当に幸せで喜びにあふれる一歩から始まる人たちもいます。でもそれはもう神が良かれと思って、神のご計画というのは、私たちに平安とか将来とか希望を与えるものですよ。だから、信じて一歩進んだ先が、自分が願ってなかったような、考えてもなかったような喜びとか、考えてもなかったような苦しみだったとして、別に間違ってないんですよ。だけど、聖霊が私たちを導かれると、必ずその先に神のご計画が、神が皆さん一人一人に計画しておられることが実現するということがあるんですよ。苦しいからといって、なんか自分で勝手に方向転換してしまっては、そこに神のその計画の実現というのはないんですよ。あの人千尋さんはなんか苦しいところから始まったっていうから、いや私はめちゃくちゃなんか嬉しいんだけどって、苦しまないといけないのかなって、苦しんでない、その試練のない私というのはもしかしたらまだちゃんと信じてないのかもしれないとか、また逆にそのキリストを信じたら喜ぶって聞いたのに、なんか知らんけど苦しいことがいっぱい起こるんだよなって、いや私やっぱり信じてないかもしれない。そうはならないんですよ。いろいろなそのパターンがあります。苦しみから始まるパターン、喜びから始まるパターン、あんまり変わらないパターン。だけどはっきりと変わるものは、私たちにその聖霊が与えられていて、神が私を導こうとしておられるということを意識したり、そのことを祈ったり、御言葉でその読んで、あ、なるほど、こういうこともあるのか、ああいうこともあるのか、またその御言葉をフェロシップの中で分かち合って、あ、この人にとってはこうなのね、あの人にとってはこうで、私にとってはこうなの、これでいいのかっていう、その理解がそのあるというのが大きく違います。聖霊によって導かれるんですよ。イエス・キリストは40日間悪魔の試みにあったと。この40日間どのような試みに遭われたかは分かりません。どこにも書いてないです。で、この2節から以降3つの悪魔の試みがありますけど、これが全てじゃないです。おそらくこれはハイライト、このいっぱいの試みの中のその、ハイライトっていうんですかね、そのダイジェスト版かもしれないし、この時系列で言えば、たくさんの試みを受けられた最後にこの3つの試みをガンガンガンって受けたっていう可能性だってもちろんあります。そこはもうどういうものなのか分かりませんけど、このたくさんの試みを受けられて、この3つも受けられたというふうに理解して間違いないです。ヘブルの4章の15節には、すいません前には出ないですけど、には何て書いてあるかというと、イエス・キリストは罪を犯されませんでしたけども、私たちと同じようにあらゆる点において誘惑を受けたというふうに書いてあります。だからこの40日間私たちがその生きている限り、その悪魔から誘惑される誘惑の全てを受けたんですよ。私が受ける悪魔からの誘惑は、誘惑を皆さんが受けるとは限りません。皆さんが受けているその悪魔の誘惑を私が受けるということは限りません。だから私があなたのことを、皆さんがこの通過している苦しみを理解することは、全部理解することは私にはできません。すいません。でも私に期待しないでください。そうしたらもう牧師は大変なことになります。すべてのあらゆるその皆さんの苦しみを経験しないと、皆さんに使えることができなかったらどうしたらいいんですか。お金がなくて困ってます。いろんなその誘惑に遭います。お金がないように。っていう人もいれば、お金がありすぎて困ってますって。お金に頼るその誘惑からどうしたらいいんでしょうかって。私両方どうやってこれを体験するんですか。できないです。できないです。私は男性だから女性にはなれないし、いろんなその誘惑がそれぞれ違いますよ。だけどイエス・キリストは、私たちが受けるすべての誘惑をこの40日間にわたって受けてくださったんですよ。だから私たちがイエス・キリストの前に出ていくときに、わかるって言ってくださるんですよ。この誘惑されて負けるときもあります。誘惑されて自分のその信仰がグラグラするときもあります。どうしていいかわかんなくなって、このパニックになる時もあります。その時にイエス・キリストの皆によって神の前に出てって、イエス・キリストが取りなしてくださる時に、わかるよって言ってくださるんですよ。なんだこんなこともできないのかとか言わないんですよ。わかるよって同情してくださるんですよ。だから私たち大胆に神の恵みの御座の前に出ていけるんですよ。イエス・キリストはわかるって言ってくださるんですよ。2節の後半から3節。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言ったとあります。 なんか断食を始めて40日間。40日は断食したことないです。で、よく言われるのは、私したことがないのでこの感覚はわかりませんが、あるその2日とか3日とか1週間とか経ったりすると、もうお腹が空くっていうのは感覚がなくなると。まあそこがいいわけですよ。お腹空かないから何食べようかとか何作ろうかとか関係、これをこの時間とか労力を祈りに持っていくためのその断食ですから。どれだけやったとか、なんかダイエットのためじゃないんですよ、これ。祈るためにやるんですよ。でも、次にお腹が空いたっていう感覚になるときには、本当に体が次なんか食べないと、弱ってしまって死にますっていう、その合図だと。それが、その40日後にイエス・キリストの場合は来たわけですよ。お腹が空き始めた。そのタイミングで、この悪魔の試練が、この、少なくとも1個目に書かれているものは、このタイミングで来てるわけですよ。食欲自体に何の問題もありません。食べるということは私たちにとってとても必要です。でも、悪魔は私たちに与えられている問題のない、全く罪でもない思いや考えや欲求というものを使って、それを実現するために、その欲求を果たすために問題ある方法を提示してくるんですよ。そのこと、お腹が空いたから何か食べること自体何の問題もありません。だけど、その食べるんだったら、食欲だったら、その食べるという行為に、問題のあるその行為を提示するんですよ。それが悪魔のやり方です。それをやることは全然問題ないし、それを選択することは罪でも何でもない。だけど、そのやり方であったり、持ってき方であったり、その優先順位であったり、それを狂わしてくるんですよ。それが悪魔の誘惑の、一つです。方法のね、いろんな誘惑があるけど、その誘惑の一つ目、3節と4節、そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。あなたが神の子ならってあります。で、このならっていう英語では if ですけど、もし何々ならっていうふうに訳されているものは、もう一個の訳し方っていうのは since、 つまり何々なんだからってことです。つまりあなたは神の子なんだから、この石に向かってパンに変われっていうふうに言えばいいじゃないって。お腹空いてるんでしょって。いや、お腹空いてるのは大変だよって。食べないと死んじゃうからねって。でもこんな荒野で食べるものなんかないからさって。あなたは神の子なんだから、それをする力があるよねって。なので、ここにあるパン、石をパンに変えたらどうですかっていうふうに、悪魔は言ってるわけです。一見何の問題もないように思えるかもしれません。ただし、この霊的な力、神が私たちに与えてくださる力というのは、霊的な実を、つまり愛の実を結ぶために与えられている、私たちに任されているものなんですよ。その霊的なものを持って肉的な欲求を実現させるために使いなさいよというのは悪魔の誘惑です。ちょっとぐらいいいじゃないのって。神からせっかく与えられたこのね、賜物なんだから、能力なんだから、それを使って少し有名になったり、少し小金稼いだりすることは何の問題もないじゃないって。それで少しあなた素晴らしいねって言われても何の問題もないじゃない、そうやって言ってくるんですよ。聖霊に従うよりも肉に従わないと、あるところでは楽しくないよ。クリスチャンってもう真面目ねとかって言われちゃって、他の人たちから何て言われるか分かんないよ。みんなやってるんだから、その時間も能力もあなたのその肉のために使ったらいいの、もっと。そんな堅苦しくならないでクリスチャンって言って、もう大変よ。クリスチャンなんだから、あなたは神のことされたんだから、喜んでないでどうするの？楽しいことしないでどうするの？そうじゃないともう大変大変で、もうできないできないばっかり言って証にならないでしょって。そう言ってくるんですよ。そして楽しむこと、自分の喜ぶことを追求させるとどうなるかっていうと、私たちのこの短絡的な喜びや短絡的目の前にあるその楽しみっていうのは何かっていうと肉なんですよ。肉を満足させるんですよ。自分のやりたいこと。神ではなくて。イエス・キリストがその悪魔の誘惑に対して、 新明記の8章の3節ですね。ここで書いてあるのはその途中までなので、あえて全部出します。文脈も含めて全部出します。その方がいいので。イエス・キリストの答え、それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。これは出エジプトした時の、民に、イスラエルの民に言われた言葉です。だから苦しんだんですよ、飢えたんですよ。 でも神が約束を与え、神がその約束を果たすという、パンだけで生きるんじゃなくて神の御口から出るその言葉の一つ一つによるんだよって、神の言葉もあなたには必要なんだって、その約束のゆえに神が与えてくださるその霊的なものも全部含めてあなたはその生きるんだって、だからパンだけで、食物だけで生きるんじゃないんだって、あなたは御言葉によっても生きるんだって、そのことを教えるために人間のものじゃない御使いの食べ物であるマナを与えたんですよ。肉の必要を満たすだけの生き方は神が本来デザインした人の生き方ではないんですよ。それによってだけ生きるわけじゃないから、だからもう救われてるんだから何でもしたらいいよとか、もう全部許されてるんだから大丈夫よとかって言って、もうなんかもう好きなように生きようみたいな、人生一度きりイエイみたいな、そんなノリにはならないんですよ。それもそうなんだけど、でもイエス・キリストを信じて全く新しくされたんだから、私たちは違う喜びや違う楽しみというのがあるんですよ。イエス・キリストはサマリアの井戸でちょっと疲れたので休んでたんですよ。と同時にそのサマリアの女性を待ってたんですよ。そしてそのサマリアの女性に井戸でそのご自分がキリストだということを伝えました。でこの女性が自分のその町に帰っている間に弟子たちが帰ってきます。あの食べ物を買いに行ったからね。そしたらイエス・キリストがにその食べ物を買ってきましたから食べてくださいって言うんですよ。そしたら 私はもう今いらないって言うんですよ。で私にはあなた方の知らない食べ物があるんだって、誰からもらったんだろうみたいな、ポケットに隠してたのかなみたいな、それが弟子たちの発想ですけど、イエス・キリストが言ってるのはこの霊に仕えるということ、イエス・キリスト 神のその御心を従う、神の計画や神の命令に従うこと、神が愛するというんだったら愛する、イエス・キリスト福音を伝えるんだったら福音を伝える、それこそが私の喜びで私の食べ物なんだというふうに言ってるんですよ。もちろんご飯も食べてますよ。だけどご飯食べるのも大切なんだけど、その神に仕えること、それ神に従うこと、それはもっと大切なんだということをイエス・キリストは言ってるんですよ。だから人はパンだけによって生きるんじゃなくて、神の御口から出るこの一つ一つの言葉によって生きるんだって。神の言葉を聞いたり従ったりすることを妨げることは、至って私たちにとって自然な必要です。自然に普通に考えてこれ必要だろうなって思っているものが、実は神の御言葉に生きることや神の御言葉を聞くのを聞くことを妨げるんですよ。二つ目の誘惑、五節から八節。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光等をあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えなさいと書いてある。二つ目の誘惑というのは、まあ、ある意味有名にならないとか、裕福になるのは素晴らしいことだよっていうふうな誘惑のようにも見えますが、しかしもうちょっとその深くこれを考えてみると違う側面も見えます。何かというと、イエス・キリストはこの世を治めるために最終的には戻ってこられるんですけど、悪魔はイエス・キリストに対して何を言ってるかというと、私を拝むんだったら、私を拝むんだったら、神が考えておられる計画じゃなくたって、 実現できるよって言ってるんですよ。神のご計画を実現する近道や別のルートがあるよって。イエス・キリストは全ての人を治めようとしてるんですよ。まあ、その計画があるんですけど、その再臨の時にね。だけどもう全部それももうショートカットして近道で、今すぐにこの神の計画を実現させてあげる。この世は私に任されてるから、これって思う人にあげることができるんだって。それに関してイエス・キリストはそれは嘘だって言ってません。もともとこの世界はその人に、アダムにこの任されたんですよ。だから人間が本来治めるものなんだけど、そのアダムが悪魔の誘惑にあって、悪魔の拝んでしまったので、どうなったかというと、その支配権というか、これを任されたものを悪魔に委ねることになったんですよ。だから悪魔が、サタンがこの世界を治めてるわけですよ。それは間違いじゃないんですよ。だから拝むということと仕えるということは全く同じになります。だから悪魔が言ってるのは、私に使いなさいって、神じゃなくて、そしたら別ルートを与えるって。イエス・キリストのこの神のご計画が実現していくには十字架を通らないといけないんですよ。そして死んで3日目によみがえって、その天に帰って、また今だったら2000年以上経ってるわけじゃないですか。で、待たないといけないよ。そんなもんなくたって、もうショートカットですぐ行けるよって、全部与える、あなたにあげるよって、それが誘惑ですよ。私に使えるのであれば、苦しむことなくこの世で影響力を持つことができるんだって。そうしたら福音を伝えること簡単ねって。イエス・キリストは申命記の6章を引用して答えました。ちょっと長いですけど、13節だけ、13節だけここで記録されてますが、文脈を押さえたいので13節から15節までを出しています。あなたの神、主を恐れ、主に仕えなさい。また、皆によって誓いなさい。他の神々に、すなわち、あなた方の周りにいる諸国の民の神々に従っていってはならない。あなたのうちにおられるあなたの神、主は妬みの神であるから、あなたの神、主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、主があなたを大地の表から根絶やしにされることのないようにしなさい。これは、出エジプトをした民に向かって約束の地に入った後、気をつけてねって言われることを、この申命記は記録しています。そのカナンの地に入っていくと、その土着のたくさんの神々があると。だからその神々に従わないように、その神々を拝めないように気をつけなさいよって。神以外を神とするのは罪だから、罪には必ずその、罰というか結果が伴うんですよ。ラジオでも話したんですけど、大雨の時に外に出てったら濡れるじゃないですか。当たり前ですよ。粉っぽいの食べたらチッチカカするじゃないですか。当たり前ですよ。それと同じように、罪を犯したら何かしらのその刈り取りがあるんですよ。だから神はそうなってほしくないので、最初から言ってるんですよ。罰を与えるとかじゃなくて、そうなったらあなた苦しむからって、傷つくからって、だからやめておきなよって。どんなに効果的で効率よく思えたとしても、神以外のものに仕えることになるんであれば、その方法は間違ってます。神以外のものに人の従うことになるんであれば、へつらうことになるんであれば、気にすることになるんであれば、それがどんなに福音を述べ伝える上で効果的、効率的に思えたとしても、やめるべきです。この人のところに行けば、この人にそのお願いすればやめた方がいいです。お金さえあればやめた方がいいです。権力とかそれがあればやめた方がいいです。それがどんなになったとしても、神に頼らない、聖霊に頼らない、祈らなくてもいいみたいになってくると、神が願っておられることでなくなってきます。私たちは常に、その私たちに聖霊が与えられているということは、私たちが弱いからなんですよ。自分の弱さを覚えて、その神に助けを求めるという祈りが、そしてそれを支えるその神の御言葉があるから、これが成立するんですよ。私が久米島町長になって、 町長室から福音を述べ伝えて、久米島の人たちがみんなクリスチャンになるんだったらそうしますよ。その権力でそうなるんだったら、お金で人の魂が変えるんだったら、そこを目指しますよ。でもそんなんなるわけないじゃないですか。そういうものじゃないから。権力さえあれば、お金さえあれば、人脈さえあれば、そういうものじゃないから。人が何を信じるかということを私たちが指図したり、強制したりすることは決してできないんですよ。だってイエス・キリストがそうなさらなかったんですよ。できないからですよ。だけどこれが何でか知らないけど、自発的に私イエス・キリストのことを信じたいって、私罪人で、私は許される必要があるって、そうやって思えるのは、私たちの説得力のある言葉でもないし、私たちのお金が原因じゃないし、私たちに権力があるからじゃないんですよ。聖霊が働いてるからですよ。聖霊の力がなければ、誰も信頼して、自分の弱さを覚えて、助けてくださいって。そして聖霊が働いて、で聖霊の力の現れが、神の言葉のその素晴らしさが私たちを通して伝わっていくんです。それがイエス・キリストが、また神がそのデザインしておられる福音の伝わり方ですよ。9節から12節。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから飛び降りなさい。神は御使いたちを命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。ここはもうその通りなので、詩編の91編の11節から12節です。あなたが本当に神の子であるんだったら、それを証明してみなさいよと。そしてみんなの前でこれを証明したらいいじゃないかって、御言葉にこう書いてあるからね。イエス・キリストがこう書いてある、こう書いてあると来たので、悪魔も知ってるんですよ。御言葉があるからといってその安心しちゃいけないですよ。悪魔も御言葉を引用することができます。私以上に御言葉を知ってますよ、きっと。だから本当にその神から来たものかどうかっていう、この聖霊によってまた祈りの中で判別しないと、識別しないと分かんないですよ。神はあなたが罪を犯すことを止めてくださるはずだから。だからあなたはやれることを何でもやればいいって。間違ってるんだったら神はきっと止めてくれる。神があなたのお父さんであるんだったら、お父さんはあなたを止めるはずだよ。やめた方がいいです。その声に聞き従うのは。あまりにも危険です。他の人や状況では罪かもしれないけど、あなたの場合は大丈夫だよって。だって神は止めなかったんだよねって。きっとそれは必要枠で、その罪を犯したから、だからあなたはその神をもっと知るようになるんだって。あなたのその悪いのがあるから、周りの人たちがもっとキリストを知るようになるんだって。もうそれはしょうがないって。イスカリオテのユダもそうだったでしょって。ユダがイエス・キリストを裏切らなかったら、イエス・キリストは十字架にかからなかったんだって。そんな嘘を言ってくるんですよ。そしてユダが滅んだことを一切言わないんですよ。ユダの嘘は必要なかったし、裏切りは必要なかったですよ。ユダが裏切らなかったとしても、イエス・キリストは何らかの形で十字架にかかったはずですよ。それが神のご計画だから。そして神はそのユダに罪から悔い改めて救われることを願ってたはずですよ。だけどそうしなかったんですよ。ユダヤ人の言い伝えでは、これはその8世紀頃にまとめられた伝承なので、実際にこの1世紀にあった、1世紀から言われていることかどうかはちょっとわからないですが、その伝承があって、そのメッセージ集みたいのがあるんですけど、それの中にメシア、その救い主がどのような方かというその、メッセージがあって、その中の一つに、メシアはいつかその神殿に立つって、神殿に現れるというふうに書かれています。だからこれをその神殿の頂に立つっていうふうに解釈しても間違いじゃないと思います。例えばその神殿の頂に立たせて、それでジャンプするんですよ。 そしたら御使いがほーっとかで支えるんですよ。おーって。そしてそこにいる人たちっていうのはその神殿に現れるメシアをわーってその迎えるわけですよ。そういうその絵を描かすわけですよ。でそうやってその御言葉を使ってみんなが見てる前でその御使いたちがイエスを支えたら信じるよって、いやーこれはすごいよ、そうやって言ってくるんですよ。それに対してイエス・キリストはこの申命記を6章のさっきの続きなんですけど16節から19節、あなたがマサで行ったように、あなた方がマサで行ったように、あなた方の神である主を試みてはならない。あなた方の神である主の命令、主が命じた諭しと掟を必ず守らなければならない。主の目にかなう良いことをしなさい。そうすればあなたは幸せになり、主があなたの父祖たちに誓われたあの良い地を所有することができる。主が告げられたように敵をことごとくあなたの前から追い払うことができる。で、ここで言われているのは主を試みてはならないということです。試したらダメだよって。神はすべてのことを益としてくださるという御言葉を使って、じゃあ私のこの罪も私のこの欲もこれも全部良くしてくださるんだったら、益にしてくださるんだったら何でもいいや、試みてはならないです。罪を犯すなとも言ってます。キリストにとどまりなさいとも言ってます。神を信頼して神の命令や諭しや掟を必ず守りなさいとも言ってるんですよ。そうしたら幸せと平安と勝利を得るんだって。何でもいいんじゃないんですよ。その中で私たちがベストを尽くして聖霊に頼って祈って御言葉に書かれているようにその神の その命令や神が願っておられることにその取り組む、その上で間違うことってありますよ。失敗してできないことってありますよ。それに対して神は恵みによってそれを許してくださって、その失敗をも益にしてくださるわけじゃないですか。神を愛する者にはって書いてありますよ、ローマ書には。だから神を愛するということをそのしている人たち、追求する人たち、神の命令に守ろうとする人たちにとってはそうだよって言ってるんですよ。その文脈を切り取ってはならないですよ。13節、誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた。一時的はあるけども、そのイエス、悪魔はイエスから離れたんですよ。まだ来ますけど、悪魔は。一回勝利したら、ま、その終わりではないんですよ。何度も何度も戻ってきます。でもここでイエス・キリストは悪魔との戦い方を私たちにその示してくださいました。御言葉です。パウロは、エペソの手紙の6章で、その御言葉というのは聖霊の与える剣だとあります。その剣を持って戦うんですよ。イエス・キリストのこの悪魔との戦い方というのは、誘惑の対処の仕方というのは超自然的な力とか特別な儀式じゃないです。よかった。イエス・キリストがその神としてのその権威を持って悪魔よみたいな、そんなん言ったら私それ使えないんですよ。もしくはなんか子羊とかメーとか連れてきてブシャッ切って、それでなんか生贄に捧げて祭壇でフワーとかなんかやってるんだったらできないんですよ。羊飼ってないし。でも単純素朴に私これフルバージョン持ってるんですよ。この当時の人たちっていうのは全巻持ってないですよ。おそらくシナゴーグにこの、街道に1セットあるかないかですよ。巻物で全部その写本してて、それを写本してそのセットを作っていくんですけど、一つの街道に一つ、だから一つの町に一つのセットの旧約聖書があるだけですよ。でも私たち旧約聖書だけじゃなくて新約聖書も全部持ってるんですよ。下手すると自分用に持ってて、家族用に持ってて、職場用に持ってて、トイレにも置いてあるみたいな。そうやってたくさんなんか使えるんですよ。アプリにも入ってて、聞く聖書もあって、もう何でもありですよ。いろんな訳もあって。御言葉は使わないと。その御言葉で、ここにこう書いてあるから、神を信頼して、神の言葉を悪魔にその投げつけていくんですよ。打ちかかっていくというか、こう書いてある、こう書いてある。それ以外で戦ってないですから、イエス・キリストは。それでいいんですよ。だから、御言葉を知らないと、悪魔と戦うことはできません。私、何をどうしたとしても、御言葉を知らないと、 この悪魔が放ってくる火やとか、私の肉を励まして誘惑してくる、罪に誘惑してくる、この誘惑に立ち向かうことはできないです。御言葉を学ぶことや御言葉を、聖書を読んでいくということは、クリスチャンだからやらないといけないとか、そんな、なんていうのかな、チャッチーものじゃないんですよ。私たちイエス・キリストを信じた時から悪魔とのその全面戦争にあるんですよ。悪魔は私たちを神から盗んで、私を殺して滅ぼしたいんですよ。そのようなその霊的戦いの中に入るんですよ。それにおいて誘惑っていうのは当然のように来ます。イエス・キリストのことを信じて神に従おうとすればするほど、この誘惑というのはもっとひどく来ます。でもその時に御言葉を知らないと一発でやられます。私の好きな七人の侍という黒澤明の超昔の映画があるんですよ。菊池雄っていう、あの菊池雄が本当はメインキャラクターみたいな、主人公みたいに見えるんですけど、実は違うんですけど、あの生倉のあの剣を持ってるんですよ。長くてでっかいやつ、それでかっこよくね思ってるから、もともと農民なのに自分は武士だとかって威張ってるから。でも最後の戦いの時に、そういろんなところから刀を持ってきていっぱい刺してるんですよ、自分の周りに。で他の人たちが、お前何やってんだ菊池よとかって、俺のこの剣では5人と切れんとかって言って、でそれでもう5人切ったら折れちゃうから、だからそれだから、もっといっぱい刀を用意しておかないと、このたくさん出てくるこの決戦の時には戦うことができないんだって言いますよ。それと同じように、その御言葉を一つ知ってて、それがオールマイティで、だからこれを持ってだったら全部その悪魔に勝利できるっていう、そのジョーカーみたいな、ジョーカーって言い方は良くないねそのものはないんですよ。これさえ知ってればいいみたいな。私いろんなところで誘惑を受けるから、いろんな御言葉を知ってて、いろんな御言葉に触れてる必要がありますよ。でいろんなことを私たち分かち合ってて、そしてその読める人、読めない人、時間のある人、ない人、それぞれあるから、私たちのそのフェロシップの中で、私の場合はこうだった、この御言葉は私を支えてくれた、この御言葉によってその悪魔の誘惑に打ち勝った、そういうことをその分かち合うことは素晴らしいことですよ。そしたら私、あ、このこと知らんかったとか、あ、確かに書いてあったねって思い出すんですよ。そうやってみんなのその御言葉を、その知ってる御言葉とか読んでる御言葉とか、それを分かち合うんですよ。そしたらお互いがお互いを助け合うことができます。そうやって私たち、その御言葉をに触れていくんですよ。14節と15節。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。イエス・キリストはその御言葉を知ってただけじゃなくて、聖霊の力を帯びたって。そもそもその聖霊が与えられてて、その聖霊で満たされてたんだけど、さらにその聖霊の力を帯びたんですよ。使徒の働きの一章に出てくるように、そのイエス・キリストの証人となるには、イエス・キリストを証しするには、福音を伝えていくには、力を帯びる必要があるんですよ。聖霊が上に臨む必要があるんですよ。聖霊の力によって、イエス・キリストでさえ福音を述べ伝えるときには、この聖霊の力によって述べ伝えていったんですよ。私たちであればなおのことですよ。16節から30節まではナザレでの出来事です。16節。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。いつもその安息日に街道に行ってたことや、その前に立って聖書を朗読してたということが、その習慣だったということがここから分かりますね。17節から。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。このイザヤ書は61章ですけど、1節から2節まで。このイザヤ書は別にイエス・キリストがご自分でその選んだところじゃないんですよ。手渡されたのがイザヤ書で、それを見たらこうが書いてあったので読んだわけです。でちなみにイザヤ書の61章の1節と2節はこうあります。神である主の霊が私の上にある。ちょっと違いますけどね、いろいろとね。 主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と、ここで終わってますね。イエス・キリストが読んだのは。でも本当は、我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰めって言って、その3節、4節というふうにつながっていきます。つまりイエス・キリストはこの2章の後半から読まなかったんですよ。読まないで、その2節ね、ごめんなさい。2節の後半読まないで、2節の全般の主の恵みの年っていうのを、それで終わったんですよ。つまりイエス・キリストが最初に来られたこの初臨というふうに言われるのは、目的はこの2節の後半には合わないからです。イエス・キリストはあなた方が聞いた通りに今日この御言葉、聖書の御言葉が実現しましたというのは、その我々の神の復讐の日を告げるとかっていう、それに復讐の日っていうのはまだ来ないから読むのをやめたんですよ。でもイエス・キリストがもう一度戻って来られるときには、すべてそのもちろん神イエス・キリストが王となって治めるとか、この自由を与えるとか、それもあるんですけど、この主の復讐の日を告げるというのもあります。だから最終的にその羊とヤギに分けるっていうところに行き着くわけですよ。22節から27節。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの言葉ではないかと彼らは言った。だからその恵みの言葉を聞いて、すごい、素晴らしいって言うんだけど、でも何かしら彼らの心の中に、いや、こいつってでも、ヨセフの子供だよなって。あの、患者屋の子供だよな、みたいな。そんな感じで言ってるわけですよ。鍛冶屋さんではないけど、大工か。で、続きを読みます。イエスは言われた。今日、きっとあなた方は医者よ、自分を治せという例えを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた。誠にあなた方に告げます。預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間、天が閉じて全国に大飢饉が起こったとき、イスラエルにヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメの女にだけ使わされたのです。また、預言者エリシャの時に、イスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。イエス・キリストはご自分をその疑った人々に対してこの言葉を投げかけたんですよ。恵みの言葉に驚いたんだけど、でもそのヨセフの子供だよな、あいつはさ、ってそれにその疑ったんですよ。神に使わされたものとして彼らは信じなかったし、ましてメシアだと彼らは信じなかったんですよ。なので人々は印を求めるだろうなって、あなた方は聞いてることをやってみてくれよみたいな、そんな感じで言ってくるでしょって、リスペクトも何もないでしょって。でしかも預言者というのは誰も自分の郷里では歓迎されないよねって、火に油を注ぐようなはっきりと言うわけですよ。エリアの時代にはそのたくさんのヤモメがいたのに、外国人のシドのサラプタにいたヤモメのところに使わされたし、エリアの時代なんてその雷病人はたくさんいたのに、イスラエルにも、でも清められたのはシリア人のナーマンだって。この人将軍ですからね、イスラエルに敵対してた。で、それをその彼らに告げたんですよ。そうすると28節。これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。ひどく怒ったんですよ。イエスを殺そうとしたんですよ。彼らがイエスについて聞いていたことや、実際に聞いたこと、見たこと、それを本当に信じたのであればそうならないのに、彼はその、いや、イエスなんてっていうところからその離れることができなかったんですよ。聖霊が語っていることを自分のそのプライドでその潰してしまうのはあまりにも恐ろしいですよ。31節と32節。それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日ごとに人々を教えられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。イエス・キリストはもちろん 御言葉をよく知ってました。そして御言葉をその人々に教えた時には、これはこういうことです、これはこういうことです、心の貧しいものは幸いです、神の国はその人のものだからです、とかはっきりとこういうこの御言葉はこういうことなんだって、こういうことはこうなんだということを伝えたんですよ。当時のそのラビというふうに言われてた教師たちというのは、あるラビはこういうふうに言いました、ここの箇所に関してはあるラビはこういうふうに言ってます、こういうふうにその解釈を誰々はこう言いました、誰々はああ言ってますよということしか言えないんですよ。だから権威がなかったんですよ。権威あるものとして教えられてなかったので、だからみんなびっくりしたんですよ。こんなにはっきりとその権威を持って御言葉はこういうものなんだって、これはこういうこと意味なんだってことを伝える人、教える人は他にいないって。そして33節、また街道に汚れた悪霊が疲れた人がいて大声でわめいていた。ああナザレ人のイエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、その人から出て行けと言われた。するとその悪霊は人々の真ん中でその人を投げ倒して出て行ったが、その人は別に何の害も受けなかった。悪霊を黙らせて、黙れって言ったら黙るし、そしたらもう言うことをもう入れなくなっちゃって、その人からその出ていくんですよ、悪霊を。でそういうのを見てみんなびっくりしたんですよ。当時のその宗教指導者たちも儀式的な悪霊の追い出しをしてたというふうに言われています。うまくいくときもあれば、うまくいかないときもあった。でもイエス・キリストのようにはならないんですよ、決して。みんなびっくりして、これは何なんだって。イエス・キリストが持っていたその権威というのは、もちろんその神としての権威というのはありますが、イエス・キリストはそのこの地上でおられたときには 100% 人間として生きてるんですよ。だから神だからというよりも、なぜこのようなことをイエス・キリストが、なぜこのようなことがイエス・キリストを通してなされたかというと、聖霊なんですよ。道からと聖霊の現れなんですよ。イエス・キリストが聖霊を豊かに受けて、その聖霊の力によってその一つ一つのことを語り、一つ一つのことを行ってたので、力ある技がその実現してたんですよ。神の、私と私たちとイエス・キリストの違い、決定的な違いは聖霊ですよ。どれだけ毎日、毎時間、毎分、毎秒、この聖霊に満たされて、聖霊に頼るということをしていたかどうかのが大きな違いです。もちろん神がその与えておられる役割とか、賜物とか、そういうのは全然違うにしても、でも根本的に同じ人間として考えるのであれば、大きな違いというのは、知識とかそういうのではなくて、聖霊がどれだけ豊かに働いたかどうかです。36節と37節。イエスは立ち上がって街道を、ごめんなさい。36節。人々は皆驚いて互いに話し合った。今のお言葉はどうだ。権威と力とでお命じになったので、汚れた霊でも出ていったのだ。こうしてイエスの噂は周りの地方に至るところに広まった。神の言葉と聖霊の力なんですよ。今言ったように、そのイエス・キリストの専売特許じゃなくて、聖霊が与えてくださるその力、神の言葉の力。だから弟子たちも、またパウロも、この道からと聖霊の現れによって多くのことを語り、多くの奇跡が彼らを通してなされたんですよ。現代の私たちのもとに至るまで、神の言葉と聖霊の力によって福音が述べ伝えられているわけですよ。それが続いてるんですよ。だから私たちも同じように、その聖霊の力によって、その神の言葉に頼り、神の言葉を行い、そして聖霊の力を求めるのであれば、このようなことは起こるはずですよ、現代でも。38節と39節。イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。するとシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。イエスがその枕元に来て熱を叱りつけられると、熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。だからシモンというのはペテロの話ですから、だからペテロは結婚してたってことになりますね。義理のお母さんです。が、その熱病に侵されてた。おそらくそのマラリアとか、その死に至る病気なんですよ。ただの風邪とかじゃなくてね。 で、それをその癒したと。しかも瞬間的に、そしてかつ完全に癒してるんですよ。今までずっと熱病でうーってうなされてた人がいきなり立ち上がって料理してなんかこれ食べるみたいな感じで、それは本当奇跡ですよ。もう一度言いますけど、神にはこういうことできるんですよ。で、聖霊の働き、その力が私たちを通して流れるときに、私たちができるというよりも、私たちを通してもこのようなことを成し遂げることができる方なんですよ。すごいエキサイティングですよ。40節と41節。日が暮れると、いろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆、その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。また悪霊どもも、あなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。日が暮れると、つまりこれ安息日の話なので、安息日が終わったんですね。日が暮れると新しい一日が始まりますから、ユダヤ人のカレンダーでは。なので安息日が終わったので、みんなその自由に出ていけるわけです。で、多くの人々がイエス・キリストの前に行きました。病人とか悪霊に疲れた人を連れてきて、イエス・キリストは一人一人に手を置いて癒しました。そこに何人いたんでしょう。一人二人ではなかったはずですよ。皆さんの家族が病気してて、大病してて、どんなに何をしても良くならない。で、エコープの近くにイエス・キリストがおられる。私、大原からでも行きますよ。その人連れて。歩いてでも行きますよ。何人集まってくるでしょうね。相当の人たちが集まってたはずですよ。だけどイエス・キリストは時間をかけて一人一人に手を置いて癒したんですよ。また、悪霊が、その、あなたこそ神の子、キリストだというふう、その言葉を、宣伝をやめさせたんですよ。だって悪霊になんか述べ伝えられて、られたくないじゃないですか。イエス・キリストは私たちに、悪霊は私たち以上にイエス・キリストが神の子であるということを知ってるんだけど、イエス・キリストは悪霊じゃなくて私たちのようなものにご自分がキリストであることを明かしさせたいんですよ。私たちに聖霊の力によってご自分のことを明かしさせたいんですよ。貧しいもの、心に傷ついたもの、囚われたもの、囚人となっている者が主の恵みを受けたということを述べ伝えてほしいんですよ。42節、朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。前の夜、何人何百人に手を置いて癒しや悪霊を追い出したかわからないのに、次の朝早くには寂しいところに行かれた。つまり祈ってたんですよ。静まるため、祈るため、聖霊の導きを聞くため、イエス・キリストの一日はこの祈りから始まって祈りで終わりますよ。聖霊で満たされてただけじゃなくて、その祈ってるんですよ。祈って、そのどこに聖霊がご自分を導こうとしておられるのか、何が正しいことなのか、どのタイミングなのか、それをその聞いてるんですよ。今日一日どうしたらいいんでしょうかって。聖霊が与えられてて祈ってるんですよ。祈りは私たちを導くし、祈りはその私たちの信仰をこのスイッチを入れますよ。アクティベートするんですよ。起動するんですよ。群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとした、まあ、それはそうですよね。でこんな素晴らしい人をどこにも行かしたくないじゃないですか。もっとまだ病気の人がいるし、まだこのイエス・キリスト の言葉を聞いてない人もいるし、まだこんなにいるんですって。だけどイエス・キリストは43節。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの書、カイドで福音を告げ知らせておられた。イエス・キリストの使命というのは、多くの人々に神の国の福音を述べ伝えるということです。福音を述べ伝えるというだけじゃなくて、イエス・キリストが福音そのものとなるためでもあります。ただ言うだけじゃないんですよ。その保証となられて、その土台となられるんですよ。イエスは人として神の言葉と聖霊の力と祈りによって ご自分に委ねられていたこの使命を果たしました。イエス・キリストは私たちの模範です。私たちが従うべきモデルです。イエス・キリストが祈り、御言葉を語り、御言葉に生き、御言葉によって悪魔のその誘惑に打ち勝ち、そして全てのことを聖霊の力によって成し遂げたように、私たちも人間の、そしてキリストを信じて神に従う者として、この聖霊の力と、ごめんなさい、神の言葉と、聖霊の力と祈りというのは不可欠です。それがないと私たちは弱いです。でもそれがあると、神の力が私たちのうちに働かれるので、神において、神には何、そのできないことはないんですよ。その方が私のうちで働かれるのであれば、神が私に与えてくださる、神が私に願っておられることを一つ一つを成し遂げることが必ずできるはずです。ぜひ、御言葉を学び、聖霊の力を求め、祈っていきましょう。祈ります。天のお父さん、あなたが私たち一人一人の上に、恵みとしてイエス・キリストを与え、そのイエス・キリストを信じる信仰を与えてくださったことを心から感謝します。お父さん、どうかこのイエス・キリストの上に、そして信仰の上に、さらに私たちにとって不可欠であるあなたの言葉と聖霊の力と導きと、それをすべてその起動するスイッチを入れる祈りを私たちにお与えください。悪魔はそんな御言葉を知らなくても、そんな聖霊の力なくてもある程度できるじゃない、そんな祈ってる暇ないでしょうって、いろんなことを言って、私たちにこの必要なあなたの言葉と聖霊に頼ることと祈りを取り上げようとします。毎日、毎時間、毎分、毎秒、この戦いの中に私たちはあります。お父さん、どうか助けてください。悪魔の誘惑にやられちゃって、まあいいか別にこれここまでしなくてって。そうやってあなたの言葉から遠ざかることがないように。自分の力で、まあこれである程度できるから聖霊とか別にそんなよくわかんないし、なくてもいいやみたいな。教会に行くこととか聖書読むこととかある程度できるし、奉仕とかもできるしって。そうやって聖霊の力を求めたり、聖霊のその促しや、その言葉をに耳を傾ける、その導きを求めることをやめたりすることがないように。祈り方が分かんないとか、祈ったら寝ちゃうとか、そんなこと言って、その祈りをから遠ざけようとするこの思いから、悪魔の冷やから、私を助けてください。一つ一つの冷やに対して、神の御言葉によって、あなたの恵みを信じて、あなたの愛を信じるその信仰によって、打ち勝つことができますように。あなたの言葉をもっと教えてください。悪魔に打ち勝ちますように。聖霊の力を与えてください。あなたの御言葉に生きることができるように。祈りもどうぞ与えてください。あなたの言葉と聖霊によって歩むことができるように。私たちがイエス・キリストを信じる者として、力強く歩んでいくことができますように、一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。